今日のメッセージは第2コリントの3章のところから、私たちは読まれているということについて今日は御言葉に聞きたいと思っています。一節読みますね。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかが私たちパウロですよね、私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られ、また読まれているのです。パウロの推薦状はあなた方です。あなた方って誰ですか。コリント教会でしょ。コリント教会どんな教会でしたか。第一コリントに書かれているコリントの教会はもうめちゃくちゃだったことですよね。で、この間の言ったその性的な不均衡とか分派だけではなくて、他にもその礼拝式がめちゃくちゃだったことも書かれているでしょ。聖霊の賜物だって言って教会を立て上げない姿が記されていたことも覚えてくださっている。先週言わなかったから今日言いますけど、そういうのもそういう教会だった。しかし悔い改めにどうも導かれたということが、このテトスによって教えてもらったパウロが、私の推薦状はコリント教会だっていうわけなんです。で、例えば私時々この牧会で、献身してからよくそういうこと話を聞いたりしますが、一人の牧師が例えば別の教会に移ろうとするとき、移りたくて移る人なんていないと思いますけど、移ろうとするとき、あるいは別の教団に所属しようとするときに、日本の教会では推薦状っていうのを書いてもらう必要があるらしいんですね。で、例えば何々教団から何々教団に移るときは、その元の教団がこの牧師は推薦できますよって推薦状を書くか、書かないかっていうことは、その教団が決めるんですけれども、書かなかったりすることもあるわけです、当然ですが。しかし多くの場合は書くわけですよね。この牧師を推薦しますと。で、そんなことを聞くわけです。それだけではなくて、もう一つあって、受け入れる方の教団が、元に所属していた教団のいろいろな先生方に電話をかけて、この先生はどういう先生ですかっていうことを聞いたりもして、情報を集めるらしいということも私は聞いていますが、私はでも聖書を読みながら、私はまだナイーブなのかもしれません。しかしそれはおかしな話だと思っています。なぜかというと、それはここに書いてありますよね、ある人々のように推薦状とかが私たちに必要なのでしょうかと書かれています。そもそもそういう書類や推薦状というものは必要なのだろうかとパウロは問うわけです。おかしいとは書いてませんけど、必要なんでしょうかって問うわけです。それなぜこんなことを言うかって、別にひねくれてるわけじゃないんです。なんかそういうそのかしこまった公式な事柄にことごとく反抗していこうっていう態度を取ってるわけでもないんです。パウロが言ってることには理由があるんです。それは何かというと、あなた方が私の推薦状だっていう、私がどこか別の教会に行って奉仕をするときに、私を推薦してくれるのはコリント教会だって言ってるんです。それはコリント教会が手紙を書くという意味じゃないんです。私を例えばどこにしましょうか。フィラデルフィアの教会にパウロが行って、そこでしばらく牧会をすることになった。フィラデルフィアの教会はパウロを知らない。じゃあ元いたそのアンテオケとかコリントとかピリピとかの教会に推薦状を書いてもらってきてくださいと、その教会があなたを推薦するっていう手紙を持ってきたら、あなたを受け入れますよってフィラデルフィアの教会が言ったとしたら、パウロはきっとね、こう言うと思います。それだったらフィラデルフィアの長老の一人がコリントの教会に行って礼拝に何回か出席してみてくださいと、そしてコリントの教会の礼拝とそして人々を見てきてくださいと、私の推薦状は彼らが書く文字ではなくて、彼らの心に刻まれている御霊の文字、それが私の推薦状だから、それを読んできたらいいとパウロは言ったと思います。それを見れば私がこのフィラデルフィアでどういう牧会をするかが分かるからということなんです。つまりこういうことです。前いた どこそこの教会あるいは教団の方々が推薦するっていう文字ではなくて、その前牧会していた教会を見れば、そこの信徒さんを見れば、その牧師が次に行く教団や教会でどういう教会を次作るだろうか、あるいは形成するだろうかっていうことは見てくれば分かるから、人のお世辞やあるいは人の抽象を読んだりするんじゃなくて、見てきてください、きっと同じことをするでしょうからっていうことなんです。教会は推薦状と記されていますが、私が今日メッセージの題にしているのは、私たちは読まれているというふうにタイトルをつけていますけど、教会が、まあ、牧師の推薦状と言っていいかもしれませんが、もっと深く話をしたいんですね。教会は開かれている書物なのだということです。教会が情報のスクリーンなのだということです。私たちは読まれています。で、ね、この新約聖書の読むっていう言葉は、昔の人は黙読しないってどっかで聞いたことありませんか？私も何回か言った覚えがあります。昔の人は聖書を黙読しなかった、必ず音読をしました。で、ここのギリシャ語にも聞くとか言葉、音に関する言葉が用いられています。つまりどういうことか、一幕教会は音読されているということなんです。で、その音は全日本に響いているということなんです。これが励ましになるといいなと私は思います。ドキドキするじゃなくて、私たちの教会のこの素晴らしさは、日本の全国の励ましとなって音読され響いているのだと今日は捉えていただけたらと思っています。私たちは読まれています。私たちは響いているのであります。もしもフィラデルフィアの長老がコリントに行って、そこのコリント教会が恐怖で支配されていれば、あるいは陰口や裁きで人々が緊張してぎくしゃく動いているのであれば、この教会では恵みが解かれていないのだな、パウロ先生っていうのはこういう先生なんだなという推薦状として響くわけであります。あるいは逆にと言っていいかなどうか分かりませんが、罪に支配されていれば清めを解かない牧師であることが分かるのであります。推薦状もまた電話で得る情報もお世辞かもしれませんし、悪口かもしれないのであります。しかし教会を見れば分かる。どれだけ牧師先生に人気があったとしても、言ってみれば献金はしなくていいんですよというふうにして教えられているから人気があるのであれば、その推薦状は響いているわけであります。あるいは礼拝の出席は安息日を覚えてこれをせよとせよという御言葉は私たちには関係がない、出たくなったら出ればいい、来たくなったら来ればいい、まず礼拝よりも世のこと自分の欲望を優先したらいいというふうに教えられているのであれば、それは礼拝を見れば分かるわけであります。奉仕に時間を捧げなくていいとか、あるいは死んだ後もセカンドチャンスがあって、もしかすると死んだ後もクリスチャンになるチャンスがあるよって言うから牧師の人気があるのであれば、礼拝に出てみれば分かるのであります。その牧師が地獄の話をしないから、十字架の話をしないから、あるいは十字架を追うことを語らないから人気があるのであれば、教会に来ればその教会がどういう教会であるかが分かって、教会が教会らしくないということを見れば、それが推薦状として聞くのかどうかは明らかなのであります。兄弟姉妹、推薦状は教会であり、私たち教会は開かれて読まれているのであります。私たちは音読されていて響いています。それはインターネットを通して響いているという言い方もできるかもしれない。しかし私たちがどういう教会であるかは、礼拝に出席した人々からこの世界へと響いているのであります。私がもし来週の説教で、じゃあ例えば10人の娘で5人だけが油を備えていた、 あなたは油を備えていないんじゃないですかって説いて、厳しすぎてもう来ないっていうようなことはこの教会にはないと信じています。あるいは私が来週の説教で地獄に落ちたらば、もうやり直しは効かずセカンドチャンスはなく、そしてラザロのと金持ちのように、あのゲヘナに入る前の、その黄泉に至る前の姿のところにあっても、なお隔てがあって、縁のごとくして隔てがあって、そこからこっちに行き帰り行き渡りはできない、水を一滴でもいいから下に垂らしてほしいと、こういう苦しいところに家族も来ないようにしてほしいと願う、一緒に家族も一緒に入ってほしいなんて思えないほどの苦しみがゲヘナやまたその前の状態のところにあるっていうことも、私がもし語るんであれば、この教会の人は出ていかないと思います。途中で、礼拝の説教の途中で、その一幕教会が私の推薦状、まあ私出ていかないですけど、私の推薦状、私がどういう牧会をしているかが皆さんを見れば分かるのであります。あるいは私が甘い種の蜂蜜のごとく甘い種の御言葉を語った時に本当に喜んでくださるかどうかも、主のその姿を持って皆さんの信仰、それが聖書的な信仰かどうかっていうのは世に響き渡っているのだっていうことです。福音を聞いて喜び、悔い改めを求められたら悔い改めを思い、そして主の裁きに恐れ、ちゃんと主の裁きを恐れ、そしてそこから救い出してくださった主イエス・キリストの十字架の恩賜に感謝する、そして体は復活をするのだと、この事柄にどうぞぜひ福音に心を今週も止めていてください。それがこの一幕教会、そして皆さんがその信仰を持っていれば、その正しい信仰が響き渡るのだということをぜひ覚えていてほしいと思うのであります。ちなみにですね、一緒にこの間、昨日か、車を運転して一緒に時間を過ごすことができました、一幕ゴスペルチャーシー前のグリーンチャペルですけども、そこに今牧会をしてくださっている山下先生は、私はまあ群れの養殖ではないので、全くそういう立場や資格もないし、そんな大それたことも思えないですけども、しかしもし先生を受け入れるかどうかの判断を私にご意見をされたのであれば、私はもう知ってますから、先生がどういう教会を牧会してきたか、和合キリスト教会に NC3 っていうの、名古屋セルチャーチですよね、あの名古屋クリスチャンセルチャーチ、あの見てきてますから、私は今の2つの教会知らないですよ、当時の教会聞いたり見たり、その先生方見てますから、私は素晴らしい先生だと思いますっていうことができるんですよね。まあ、推薦状はあなた方ですっていう、この2節の御言葉はそうしたことを通して先生方の推薦状としても取られるであるましょうし、そして教会は今もその響く、その信仰は世に響き渡って聞かれているのだということをぜひ覚えていてほしいと思います。いい加減な教会であっていいということはないです。大きければいいということもないです。大きくて、そして きちんと正しく聞かれているのがいいと私は本当に思います。多くの方が救われることってのは素晴らしいことだと思います。救われた方々が信仰にあって聖書的に成長することができるように、これが私たちの共通の願いであってほしいと思います。あなた、3節、あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、読めば読むほど意味が分かってきますね、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、つまりその姿っていうのは心に刻まれてるんだっていうことですよね。墨っていうのはインクのことです。インクで書かれたんじゃない、あるいはプリンターのインクで出てくるものでもない、神の御霊によって心に刻まれているのが人々に響いているのだということです。石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからですということなんです。つまりその一幕教会のその信仰というのはどう響きますか、どこから響きますか、それは私たち一人一人の心の板から音読されているのだということです。あなたの心は何を一番にしていますか、 それが世へと響き渡っていくわけです。私たちが一番とするのは神の栄光です。私の夢や幻が叶うことじゃないんですよね。私たちの栄光でしょう。私は神の栄光でしょう、うんうんって言ったらダメですよ流れで今絶対神の栄光って言ったと思ってます。いや、神の栄光でしょう。私たちの栄光じゃないですよね。神様が褒められたら、人が救われたら、その人が悔い改めたら、その人が信仰成長したら、あるいは献身者が出たら、いや、これほどに主の栄光が輝くほどに嬉しいことは私たちにないと思っている、そのもうまるで子供のような信仰が世界へと響いている、音読されているのであります。4節、私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを私自分のしたことと考える資格は私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。そういった事柄、牧会がなされたのは私の資格からではない、私のふさわしかったからではない、それは神からのものだとパウロはきちんと神に栄光を返すのであります。山下先生もそうされると思いますよ。そして正しい、普通の僕、正しいというのは普通の牧者だったら誰もがそうすると思います。もしこの教会がですよ、もしこの教会が、私は分かりませんし見つめ直したりはしませんが、もしこの教会が良い評判を受けるのであれば、あるいは外部からの人々がこの教会なら展開しても大丈夫だと思って来られる、そうした姿をあなたが見るのであれば、それは誰が良かったからですか。神でしょう。神でしょう。主イエス・キリストが、そして聖霊がこの教会を憐れんで、かわいそうに思って、特別な恵みを豊かに注いだからです。それ以外の何も付け加えることは私たちには許されていません。あなたでもないし、また私でもない、あの人でもない、この人でもないのであります。6節、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからですと書かれています。私たちは新しい契約に使えるものとなりました。板、石の板というのは旧約律法のことです。旧約律法でモーセ律法のことですよね。で、あの神の契約の箱に入れられているあの石の板ですけれども、その石の板に刻まれた文字に使えるものではなくて、つまりそのリストをこなしていくことで、あ、助かる、救われるっていうふうにして安心するものではなくて、心に刻まれたキリスト律法ですよね。それは何ですか。律法を集約した2つです。あなた方は心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、つまり神様を愛しなさいっていう律法と、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという、この2つに律法のすべては集約されますといったイエス・キリスト、そしてキリストご自身が新しい戒めを与える、あなた方は互いに愛し合いなさいっておっしゃった、この愛が私たちの心に刻まれて、その愛ゆえに私たちは旧約律法のすべてを満たしていくことができるんですよね。つまり実会のすべては愛によって満たしていくことができるのだということを、どうぞ今日も心に留めて覚えていてほしいと思います。9月のバイブルメッセージがホームページに書かれていますけど、そこに一つの例え話を載せましたが、こういう例え話、あるところに一人の女の人がいました。ご主人がいましたが、その結婚は大変不幸なものであった。このご主人は家庭内における作業のチェックリストを細かく作って、一日を終えてそのタスクが完了していなかったり、あるいはしたと言われていたタスクがご主人の望むレベルで達成されていないときには、恐怖を持ってそのことを罰したのであります。このご主人はその奥様よりも先に亡くなってしまう。長い月の後にこの女性は一人の男性と巡り合い、再婚へと導かれる。この新しいご主人は最初のご主人とは大きく違う人でありました。この女性のことを心から愛し、 彼女の最善を常に願う人でありました。その大きな優しい愛を受けて、この女性はその愛に自分も応えられるんじゃないかって思うようになります。そして応えていきたい、変わっていきたいと、このご主人のためにふさわしい女性でいようと心がけるようになります。ある夜のこと、この女性は部屋の奥から、昔最初のご主人が渡していたそのチェックリストを見つけるんです。そしてリストの存在すら忘れていたこの女性は、好奇心から自分が今このリストのどこまでできているか試してみようってやってみる。すると、なんと 100% 完了されていたのでありました。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。与えられた正しい行いのリストを、恐怖心とそれから人の目に怯えながら一生懸命に埋めていくような道徳心、それは文字は殺すであります。魂は死んでいますから、体はニコニコ笑うこともあるかもしれない、魂は喜びもそして幸せも幸いも祝福も覚えずに生き生きとすることはないです。しかし文字は殺し、御霊は生かす。あなたのことを愛しておられる神が、神を愛し互いに愛し合えと言われた、その命じられている事柄に、ああ主よ、あなたの命令だったら私は、あのその傷だらけの主の言葉だったら私が答えたいと答えていくときに、そのリストはもちろん 100% 完了するだけでなく、私たちの魂は生きます。生き生きとして、そして喜びに満ち、そして疲れを覚えることなく、かえってもう一くは入れられるんじゃないかと思うようなところまで力を与えられるのであります。文字は殺し、御霊は生かす。その御霊に生かされるのは、御霊に文字が書かれているからです。刻まれているからです。そしてその生き生きとした御霊の、そしてその生き生きとした御霊の刻みがあなたの心にあるときに、人々はその刻まれている文字が響いている音を聞いて、一幕教会というのはこういう教会なのかと分かるのであります。願くば最後ですが、その響きが、読まれているその音読がノンクリスチャンに響きますようにと祈ってまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたを信じると人生が変わります。私たちはあなたの十字架の愛に触れられて大きく変化をいたしました。そしてその刻まれた変化が私たちの心から音となって響いていることを、今日は聞くことができたことを感謝をします。それはクリスチャンにも届いているでしょうが、しかし願わくば主よ、私の心に刻まれている御霊の音がどうかノンクリスチャンに聞こえますように、そしてそれらの人々が私たちがクリスチャンであることを知り、近くの教会、そしてこの教会へと導かれていくことができますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。